トークラインの読者の皆さん、こんにちは。谷川月です。なんと今日は本日この妻恋リゾートっていうんですか、掛川合宿という鳥栖のですね、お正月大変大きい合宿の最中に、この収録をしています。2月号ですね、2018年2月号の特集テーマは、授業参観で見たいい授業、問題のある授業ということで、授業参観の授業について保護者目線からもね含めて語っていただいてますので、ぜひご覧ください。このテーマとも関わることなんですが、授業中なかなか子どもたちを褒めているという先生をあまり見ないっていうのは私の気のせいなんでしょうかね。授業中やっぱり子どもたちをもっともっといっぱい褒めてほしいなと、そもそも先生の仕事っていうのは子どもたちを励まし、あそうか、僕もこういうことを頑張るといいんだなとか、頑張ったら先生はちゃんと見てくれてるんだなとか、なんかやる気出てきたなと、そういうふうにですね、子どもたちのモチベーションを上げさせていくような方向へ導いていくのがそもそも先生方のお仕事なわけですので、向山先生の授業の腕を上げる法則に出てくる授業の原則10か条、その最後の激励の原則っていうのは、まさに原則の最後を飾るにふさわしい、最も重要と言ってもいい、最も重要なものの一つと言ってもいい原則ですね。褒めるっていうことに関しては、まあ褒めればいいんでしょっていうことですけれども、実はそんなに簡単なことではなくて、褒めることについてもたくさんの層があるんですね。例えばごく簡単なテクニカルなことで言うと、誰々君すごいねっていうだけではなくて、すごいねっていうその声のトーンですよね。そういった力強い声のトーン、明るくて力強い声のトーンで褒めてくれる先生っていうのは、やっぱり普通に褒める先生よりも子供に届くんですよね。それから1回ではなくて繰り返し褒めてくれる先生、安田君この間も良かったよなとかですね、すごいすごい、本当にすごいなってこういうふうにですね、繰り返しクレッシェンドするように褒めてくれる先生、これもまた全然普通の褒め方と違いますよね。でさらにはですね、名前を呼んで褒めてくれるだったり、ニコッと笑って褒めてくれるだったり、あるいはポンポンと肩を叩きながら励ましてくれるであったり、ふと通り過ぎただけなのに、通りかかったっていうんですか、ふとすれ違っただけなのに、あ、安田君ちょっとこの間さみたいな形で褒めてくれるだったりですね。やっぱり先生の仕事をしていると、その褒める場面っていうのは本当に小さいところから始まるんですね。そういったところをやっぱり大切にしていただきたいなと思います。さらにそのびっくりするというのが、向山先生がかつてですね、若い頃私たちに教えてくださった褒めることの秘訣でして、そもそも教師の仕事は驚くことだと、驚けない先生はもう教師には向かない、何でもびっくりできるようにしなきゃねっていうのがですね、やっぱり大切なポイントだったというふうに思います。びっくりするっていうのは本当に魔法のような効果がありまして、褒めなくてもいいんですね。子供にびっくりしてるだけで褒めたことと同じですから、すごいね、これどうやってやったのとか、誰々君これすごいな、先生びっくりしたとかですね、わ、これちょっと先生コピーしたいんだけどいいですか、このノート借りてもいいですかみたいにですね、本当に先生が心底びっくりして自分の良さを認めてくれたと。でこれがですね、なんか取り繕う感じの嘘で褒めたらバレるんですね。子供ってやっぱり敏感なので、子供たちのほんのささやかなごく1ミリの変化でもいいので真実を褒めるっていうのは重要なんですよね。だからやっぱり先生はよく見ていて、誰々君この間はこういうふうに書いてたのに今日はこう書いてるんだね、すごいじゃないって言ったりですね、そうだな、さっきの動きよりも今度の動きっていうのはすごくね、こうキレが良くなってるよ、ほら見てごらん、もう一遍やってごらん、ほらすごいじゃないみたいな形で具体的に褒めてくれるっていうのが大変重要になってくるんですね。私はですね、1時間中びっくりしてただけみたいな授業をやったこともありますが、小学校2年生ですね、ただひたすら子供が何か言うたびにびっくりしてただけという、授業を試みにやったこともありますけども、劇的な効果でしたね。子供たちはとにかく本当にやんちゃな子とか本当におとなしい子も含めてみんな発言したがりました。もう何を言っても先生がびっくりしてくれるからですね。で僕が何か言うと先生はどんなふうに認めてくれるのかなっていう感じになるんでしょうね。これがやっぱり嘘っぽくびっくりしちゃダメですけれども、そのような形で、たくさんたくさん褒めてくれる先生っていうのは子供を伸ばすと、びっくりする、驚くことは教師の仕事、驚けない教師はやめた方がいいとまで、向山先生はかつておっしゃいました。同時に、褒める、 激励する、励ます、そういうことがこれももっと重要になってくると思います。発達障害のお子さんにとってもですね、まずは受け入れ、 共感し、あるいは経験を一緒に共有しながら、認めてあげて、すごく君の気持ち分かるよという感覚ですね、そういったことを大切にしていただきたいと思います。